今日は創世記の49章13節から21節までです。創世記の49章13節から21節。ゼブルンは海辺に住み、そこは船の着く岸辺、その背中はシドンにまで至る。イッサカルはたくましいロバで、彼は二つのクラブクロの間に伏す。彼は休息がいかにも好ましく、その地がいかにも麗しいのを見た。しかし彼の肩は重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となった。ダンは己の民を裁くであろう、イスラエルの他の部族のように。ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む。それゆえ乗る者は後ろに落ちる。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。ガドについては、襲う者が彼を襲うが、彼はかえって彼のかかとを襲う。アシェルにはその食物が豊かになり、彼は王のご馳走を作り出す。ナフタリは放たれた目鹿で美しい小鹿を産む。アメン。昨日の続きでヤコブが、その子供たち、すなわちイスラエル十二部族の父祖たちをのその今後の成り立ちを予言し、また祝福する場面で、今日はですね、ゼブルン、イッサカル、ダン、ガド、アシェル、ナフタリの6人のところについてです。まずゼブルンについてですけれども、彼は海辺に住み、そこは船の着く岸辺、その背中はシドンにまで至るとあります通り、このゼブルンの部族は海辺に住むことになります。そして将来ですね、特にソロモンの時代は商業が発展して、この部族は外に出て宝を吸い取って、そしてイスラエルに富をもたらす、かなり外交的な民族となって、そしてイスラエルを富、海の貿易によって発展していく、そういう部族です。新命記の33章の方にもですね、神の人モーセがイスラエルを祝福する章なんですけども、この新命記の33章の18節でもモーセはゼブルについて予言しております。新命記の33の18、ゼブルについて言った。ゼブルを喜べ、あなたは外に出て行って、一昨彼よ、あなたは天幕の中にいて。ですからゼブルは外に出ていく部族で、また一昨彼は内に天幕の中にいて、幸いを得る部族だということがわかります。クリスチャンの中にもですね、このゼブルのように外に、世に出ていって、世から大いに富を得て、そして、神の教会に、また死の宮に富をもたらす、そういう方々もおりますね。そのような賜物をゼブルには与えられているわけです。続いて、14節のイッサカル部族についてです。ここではイッサカルはたくましいロバで、彼は2つのクラブクロの間に伏す。彼は休息がいかにも好ましく、その地がいかにも麗しいのを見た。先ほどの新命記の方のモーセの祝福でも、イッサカルは天幕の中にいて喜ぶ人ということで、イッサカル部族にはですね、豊かな土地が与えられます。ただしですね、この 15節に書いてある通り、彼は休息がいかにも好ましい、で、まあ、その地がいかにも麗しいのを見たからです。良い土地が与えられ、麗しい土地が与えられると、この部族は安息をむさぼって、休息をむさぼってしまうんですね。で、そして、15節の後半の方は、しかし彼の肩は重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となった、あります。これは後にですね、そこのカナン人からも税金が取り立てられたり、また苦役を課せられたり、またその後の時代もアッシリア帝国によってロバみたいに苦役が課せられてしまうことになってしまいます。それはこのイサカル部族が安逸をむさぼったからです。結構怠け癖が出てしまったんですね。祝福されると、またその祝福の土地において安息が与えられると、途端に怠けてしまうものはかえってですね、ロバーのように他国によって苦役が課せられて、重荷が負わされてしまうんです。箴言の6章の方に、怠け者に対する、戒めが出ておりますけれども、箴言の6章、6節から11節までをお読みします。怠け者よ、アリのところに行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいてまた休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。怠け者に対してはですね、しばらく目を覚まして、まどろんで、手をこまねいて、また眠る、そういうことをして安逸をむさぼっていると、貧しさが横着者のようにやってきてしまうんです。この箴言の方では、怠け者に対してはアリを見習って、でそれで夏のうちに食物を確保して、そして借り入れ時にもしっかりと食料を集めなさいと書いてあります。このように働くべき時に働いて、しっかりと外敵に対しても身を備えておかなくては、安逸をむさぼって祝福を受けているうちにやられてしまって、逆に、苦役を課せられて、税金も取られてということになってしまうわけです。私たちも霊的な祝福をいただいたとき、あるいはこの世の富をいただいたときこそ、しっかりと怠けずに、このイサカルみたいにならないように、外敵すなわちサタンに対して身も心も整え、備えて、そしてしっかりと私たちの富を確保しておくべきなんです。創世記の49章の16節から18節はダン部族に関してです。このダンという名前はもともと裁くという意味です。ダンは己の民を裁くであろう、ダンは裁く部族ですね。民を裁く人であり、でその民を裁くものに関しては17節、ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む。それゆえ乗る者は後ろに落ちる。主よ、私はあなたの救いをお待ち望む。裁く人というのは蛇やマムシのようなものだとここで表現されております。そして その小道のところにおいて、まあ、蛇やマウシは待ち伏せして、馬が通るとそのかかとに噛みついて、そしてその馬に乗っていた人は後ろ座に倒れてしまいます。裁くものというのはこのように道に潜んでいる蛇みたいなもので、一見人はそこに蛇が潜んでいるとは、危険が潜んでいるとは分からず、そこを通ると思わぬ怪我をして後ろ座に倒れてしまったりするものです。で、ヤコブはここで18節ですね、主よ、私はあなたの救いを待ち望むと、まあ、付け加えておりますね。こういう兄弟の中の裁く人は蛇のようで、で、まあ、彼は危険だから、だから主よ、私はあなたに救いを求める。兄弟姉妹を裁く者は危険です。ですから、この人、まあ、ヤコブは主に身を避けどころとして、なぜなら主の裁きは人の裁きよりも憐れみがあり、また正しいからです。そして、主の裁きは正しいがゆえに、私たちのうちに正当なことをしてくださいます。人の裁きはどちらかというと偏ってしまったり、あるいは感情に身を委ねてしまったりするから、だから、ここでヤコブはこの18節を挿入したんでしょう。主よ、私はあなたの救いを待ち望みます。19節はガドについてです。ガドについては、襲う者が彼を襲うが、彼はかえって彼らのかかとを襲うと。ガド部族はですね、非常に軍事的なに強い民となりました。民数記32章の方にですね、まあ、ヨルダン川の東側、まあ、これからエリコを攻略しようとヨルダンを渡る前の時点ですね、ルベン部族とガド部族がこのヨルダンの東側に羊たちの群れをたくさん持っておりましたので、ここでこの羊たちを養うためにこの土地を領地として与えてくださいと。でもそれをモーセに咎められます。というのは、これからヨルダンの西側に渡ってカナンを兄弟たちが侵略しようとしているのに、あなたたちだけが安逸を貪ろうとするのかと。でそこでガド部族とルベン族は、私たちは妻や子供たちはこのヨルダンの東に残して、そして私たちは民の先頭に立って、まあ、成人男子以上の戦う者たちは民の先頭に立ってカナン人を征服していきますと誓って、でそれで ガドは実際にその言葉の通りに民の先頭に立って戦っていきました。それゆえ彼もですね、新命記の33章の方のモーセの祝福のところで、新命記33章の20節と21節ですね、ガドについて言った。ガドを大きくする方は褒むべきかな。ガドは目獅子のように伏し、腕や頭の頂きをかき裂く。彼は自分のために最良の地を見つけた。そこには指導者の分が割り当てられていたからだ。彼は民の先頭に立ち、主の正義と主の公正をイスラエルのために行った。実際に民の先頭に立って力を持って敵を侵略するんです。キリスト者の中にもこのようなにして兄弟姉妹たちの先頭に立って実際に戦って、そして人々を助けるという兄弟姉妹はおります。ガドはそのような役割を与えられているわけですね。続いてアシェル部族については、この創世記49の20節です。アシェルにはその食物が豊かになり、彼は王のご馳走を作り出す。アシェルは、この名前の意味は幸せという意味ですけれども、で実際に、 兄弟姉妹に食料を提供して、そして幸せを提供する人もおります。で、実際にそのこのアシェル部族は、王のご馳走を作る民族、その食物が豊かになるものとなったわけです。続いてナフタリ部族が21節です。ナフタリは放たれた雌鹿で美しい子鹿を産む。この聖書では美しい子鹿を産むと書いてありますけれども、この下の方の注釈を見ますと、あるいは美しい言葉を出す、美しい歌を歌うって韓国語の聖書では書いてあるんでしょうか。このナフタリ部族はですね、後の四世紀の方でですね、デボラという女の獅子をバラクというこのナフタリ部族の出身の人と共に、活躍して異邦人のその搾取状態から救い出すことになりますけれども、その時ですね、このナフタリ部族のバラクとデボラは、歌を歌うんですね。それは詩式の4章から5章にかけて、このデボラとバラクのその活躍が書いてあります。で、実際に戦って、勝利して美しい歌を歌うことになります。またこの、ナフタリ部族はガリラ湖の北の方の山地に領地を得ており、で、他の部族からは、孤立して離れておりましたので、ですから、目鹿のように、21節の方で放たれた目鹿と書いてありますけれども、この目鹿のように、自由で、また、美しい子鹿あるいは歌を生み出す部族となったようです。生徒たちの中にも自由に賛美の歌でもって、その状況を喜んだり言い表したり、また歌、その賛美の歌声でもって主に仕える、そういう兄弟姉妹もおります。ナフタリにはそのような役割が与えられているわけです。とりあえず今日はですね、この六部族について、見ていきました。本当に、いろいろな役割が与えられ、またいろいろな特徴を持っており、本当にそれぞれに対しては、例えば怠ける部族に対しては、区域が課せられてしまったりとか、裁く者には、死をどうか彼らからお救いくださいというそういう祈りが出たりとか、本当にいろいろな特徴を見ることができます。キリスト者の中にも本当にいろいろな特徴、賜物が与えられている人たちがおりますので、とかそれぞれ与えられている賜物をしっかりと見極めて、そして決して怠けたり安逸をむさぼったりせず、また兄弟姉妹をさばいたりせず、怠けたりせず、しっかりとそれぞれの与えられた仕事を持ち場を持って主のために仕えていき、兄弟姉妹たちの助けとなる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを賛美するために、あなたに捧げるために、兄弟姉妹たちに仕えるために、私たちがさまざまな役割、さまざまな賜物が与えられております。どうかしよう、その賜物をしっかりと見極めて、あなたのためにしっかりと働いて、兄弟姉妹たちのために有用なことをなす私たちでありますように。このイスラエルの子供たちには本当にいろいろな種類のバラエティに富んだ賜物が与えられました。どうか私たちに与えられている賜物も豊かに、さらに力強くして、あなたのための働きをする私たちでありますように。この新しい一日、主を祝福してください。一人一人の生徒たちを祝福してください。特に今日は、 ある姉妹が手術を行います。イエスよ、どうぞその手術を守り、そして私たちも彼女にこれから霊的なまた物質的な癒しをすることができますように、イエスよ、どうか助けてください。今日のこの御言葉を感謝し、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。